生涯学習ナンバー545、香り高い文化の街、発行下諏訪町教育委員会、編集生涯学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話 0266-27-1111、 内線718、ファックス 0266-28-0131、 E メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp 生涯学習コンテンツ。北欧音楽祭諏訪、創造の秋、子ども未来バスプロジェクト、私の生涯学習、図書館祭り、生涯学習コンテンツ終わり。北欧音楽祭諏訪、21回目の北欧音楽祭諏訪を迎えて、北欧音楽祭諏訪実行委員長武井雄二。北欧音楽祭の始まり、1999年5月第1回目の音楽祭を下諏訪町の協力を得て開催しました。この音楽祭は諏訪交響楽団が大変お世話になった故渡辺明夫先生の生活の中に音楽を広める意思を受けて始められたものです。北欧とは、明夫先生のお父さんが岡谷市出身で、下諏訪町で牧師となってフィンランドに渡り、声楽家のシーリさんと結婚されて明夫先生が生まれたというのが北欧との縁であったので、これにちなんで北欧音楽祭諏訪と名付けました。当時なぜ下諏訪で北欧かと皆様には不思議がられました。明夫先生は常々私に、音楽は素晴らしいものだから、プロもアマもなく生活の中に広めなければいけないと言われました。20歳を迎えた北欧音楽祭、私は周りから何を言われてもこれを押し通してまいりました。私は子供の頃から諏訪郷に馴染んでいましたので、音楽の大切さを体で感じておりました。それは子供の頃から、また大人になってどんな仕事についても同じでした。私は音楽祭に参加、歌い演奏し、聴く仲間を機会あるごとに増やしていきました。これを理解してもらうのに随分時間がかかりました。3年、5年、7年、10年、そしてとうとう昨年20年にもなりました。そして今では全国でも有名になりました。新しい出発に向けて、私は疲れ果て音楽祭も今年でおしまいかと思いましたが、周りからのぜひ続けてほしいという声に押されて、今年21回目を迎えます。今年は渡辺明夫先生誕生100周年を迎えて、明夫先生が頑張れと天国から激励してくれている気がします。私は諏訪郷の縁で指揮者の小沢誠二さんと出会い、松本でフェスティバルを続けてきました。こちらは今年で28年目となります。北欧音楽祭もこれに続かなければと思います。これを企画し運営する後継者を育てることが目下私の最大の課題ですが、町民の皆様とも相談したいと思っております。町の協力を得て20回目まで町民の皆さんに支えられてきたことに心から感謝します。21年目の今年は、10月12日に親と子供のためのコンサート、10月13日に諏訪郷渡辺明夫記念演奏会、10月14日に講演会を中心に行います。 親と子供のためのコンサートでは、地域の子供たちの合唱演奏、山崎里穂さんのバイオリン独奏、定着した諏訪ホルンアンサンブルの演奏を行います。講演会で名誉会長の渡辺康夫さんによる、父渡辺明夫のこと、由利奥様とのピアノ連弾を行います。13日は演奏者を交えての交流会を行いますし、期間中には北欧グッズの販売、渡辺明夫先生の誕生100周年記念企画展も行います。生活の中に音楽を。生活の中に音楽はどんな音楽でも自分の馴染んでいるものを口ずさみ、楽器で演奏することで楽しんでもらえればよろしいと思います。カラオケも音楽です。そういうことからも生活の中に音楽が馴染めば嫌なことも苦しいことも忘れてしまいます。これが北欧音楽祭の目指していることですので、この機会に町民の皆様に大勢参加していただき、下諏訪町のこの地域から音楽を広めることができれば、私としては本当に嬉しいことです。詳しいことはリーフレット、ポスターをご覧いただき、下諏訪総合文化センターへのご来場をお待ちしています。創造の秋。焦らず気取らず楽しみながら。東町中、依田秀人。小説を書きたいではなく、小説でも書いてみようかな。30歳を超えてからなんとなくそう思った。書いたら発表の場が必要だからと、岡谷市にある風文学会に入れてもらった。この時点で作品は一行も書けていないのだが、入れば書くしかないだろうと、他力本願だった。生まれて初めて書いた30枚の大作を同人誌に載せてもらった。絶賛されるだろうと、ワクワクしながら合評会に出席したが、会員からのコメントは厳しかった。そもそもこれは小説なのか、など、それでもいいものを持っているとも言われたので、続けてみようと思った。処女作は少年が主人公だった。それを読んでくれた人から、児童文学が向いているのではないかと言われ、それならばと児童文学も始めた。黒姫童話館で開催されている創作教室に通い、5枚の作品を書いた。講師からは、童話っぽい文章だけど、中身は大人向けと鋭い指摘を受けた。いいものを書こうと力みすぎていたのだろう。そして、焦らず、気取らず、楽しみながら、との言葉をもらった。以来、書き始める前には、この言葉を思い出している。現在は、信州児童文学会に所属して、峠の旗に児童文学を、また、風文学会の同人誌、風には小説などを載せている。峠の旗に載せた作品に対して、小学生から感想をもらったことがある。一言、すごいと思った。この言葉はいつも自分を支えてくれている。面白かった、よかったではなく、すごいと思ったと言われる作品をこれからも追求していきたい。20年以上にわたる創作歴を振り返ってみて、文章を書くことは自己表現の一つの手段だと感じる。絵も彫刻も筆も運動もすべて苦手で、消去法で残ったのが文学だった。やりたいことを見つけることも、できないことを捨てることも、どちらも大事だと思う。去年、今年、吉野源三郎を読む。この句が2019年版夏井いつきの365日季語手帳に1月1日の句として掲載された。下諏訪町町立図書館にもあります。俳句も面白そうだな。書きたいこと、書いてみたいことは尽きない。絵を描く。 町屋敷黒沢明。ボナールという画家がいますが、20年ほど前に横浜で展覧会があり、その中で土手の向こうに山が見えるというような平凡な小さな絵がありました。何のこともないなと通り過ぎるところですが、はたと気づきました。え、本当に山が遠くにある。巷には山と湖というような絵はよくありますが、大抵は浮世絵や絵はがきみたいに平板で、そこの場所はさぞかし綺麗なんだろうなと想像させるだけのものです。でもその絵の中には本当に山が遠くにありました。私は絵を描いているので、やはり生産者的立場で絵を見ることになりますが、それがどういう仕掛けになっているかを考えます。絵というものは紙の上に顔料などが塗られたただの紙のシミに過ぎないものですが、その紙のシミの持ってきようで、どうとでもなるものです。特別な秘密の技などない開かれた可能性なのです。ボナールをはじめ西洋絵画が何を目指していたのか、それは視覚そのものの探求です。人間の視覚を素行してたどり着いたリアリズムという技法なのです。写真のような絵と言いますが、カメラという機械はリアリズム絵画から生まれたものです。浮世絵からはカメラという機械は生まれません。人の視覚を技術化するとしたら、それは眼球のようになりました。流行りの AI をつければ完璧です。視覚神経そのものです。私が生まれ育った時代は、敗戦後間もなくから東京オリンピック、高度経済成長と明治時代に戻ったかのような西欧化時代と言えます。そんな中で、洋画というものに自然に馴染んだように思います。中学生になったら油絵を描こうなんて目標にして、画材店の絵の具の匂いにうっとりしていました。ちなみに今はホームセンターでスケッチブックと色鉛筆を買っています。視覚の探求に材料は関係ないのです。図書館にリラックススペースを。子ども未来バスプロジェクト。走れ子ども未来バス。子ども未来バスプロジェクトの始まりは、去年の秋、中学高校生が主体となって町に提案提言をする下諏訪未来会議で、図書館に話をしたり食事ができる場所を増やしてほしいと希望を出したからだった。町からはこの秋廃車になる町所有のバスをリノベーションして飲食スペースを確保してはどうだろうかという提案があり、具体的にそれを考えるプロジェクトチームの募集が始まった。こうして総勢16名のメンバーが集まった。第1回プロジェクト会議は、下諏訪で設計の仕事をされている宮沢正樹さんのお話を聞くことから始まった。子ども未来バスのコンセプト、全体を通した基本的な考え、ターゲット、誰のための施設、どんなことができるか等々、子ども未来バスを考えていく上でのポイントを話してもらった。そして、町で実際にリノベーションをしているお店の方々からも話を聞くためにバスに乗り込んで目的地に向かった。三田町のミーミーセンター住めば、手作り感いっぱいの店内にびっくり。平沢町のマスヤゲストハウスさんではリノベーションされた各部屋を見せてもらう。昔からの建物の面白さも発見。最後の訪問先の高野町のカフェ、海さんも含め、それぞれのお店の方からリノベーションの狙いや材料の入手先、工夫や自慢などを話してもらい、とても有意義な訪問になった。メンバーのみんなは初めての場所にも臆せず、しっかり話を聞いてメモをしたり、疑問な点を質問したりして、これからのプロジェクトに生かそうとしている様子だった。そして迎えた第2回目の会議。今回は 下の写真のように床にバスの実際の大きさがわかるテープを貼ってもらい、その中でテーブルや椅子の配置を考えることになった。何人かの仲間と来る人と、一人で来る人と、席は別々の方が、後ろでワイワイできるスペースを、カーテンがあった方が、椅子は移動できる方がいい。会議室にある椅子や机を使って、白熱の話し合いが繰り広げられた。その上で、なお予想される課題について具体的に詰めていく場面もあった。そんな話し合いを通して、第2回の会議では、メンバーそれぞれが思い描くテーブルや椅子の配置と、バスの外側の色塗りの構図やデザインを考えることが宿題に出された。第3回目のプロジェクト会議は、前回宿題となっていたバスの外回りのデザインのそれぞれのメンバーによる発表から始まった。一面に草花の模様を散りばめたもの。大きくフリーと英文字が書かれたもの。緑濃い自然を表したものなどなど、どれも素敵なデザインだ。細かなデザインの決定はプロのデザイナーにお願いすることとし、みんなは仕上がりを待つことになった。そしてバスは進む。プロジェクト会議は第3回で一旦お休みとし、次回からは秋口に具体的な活動、外側の色塗りや内部のリノベーション等に入っていきます。プロジェクトのこれからにご期待ください。私の生涯学習。少年剣士とともに50年、南周防北原直彦。教えることは教わること。こんな思いで少年剣士とともに54年が過ぎました。正しい剣道を教えるには、まず自分が正しい剣道を身につけなければと、講習会に、出稽古に、また商談審査にと、あらゆる機会を捉えて勉強してきました。悲喜こもごもの思い出が蘇ってまいります。さて、稽古は週3回、町剣道場で行います。私どもの理念は、安全、学業の妨げにならない、基本に忠実の3点であります。まず、清掃、準備体操、素振り、足さばき、黙想と進行は子どもが交代で行います。はじめは大きな声は出ませんが、回を重ねるごとに大きな声で立派にできるようになります。子どもの順応性の高さには驚かされます。続いて、私が四季の移ろいや生活、時の話題について3分ほど話します。例えば、ただ見れば、何の雲なき水鳥の、足に暇なき我が思いかな、などの動画を用いて、子供に武の心も受け伝えます。剣道即生活、生活即剣道と言われますように、剣道で学んだ礼節、身のこなし、また、知、仁、勇の教えをしっかり身につけて、学校生活や日常生活に生かしてほしいと願っております。気、剣、体一致を目指して、いよいよ稽古が始まります。指導陣は、居合道教師7段の藤森秀重さんを筆頭に、有段者8名です。剣歴54年の河野博光さんも頑張っています。高一点、小口八子さんは、緊張の道場に和みを添えてくれます。剣道の稽古には、いろいろな方法があります。切り返し、打ち込み稽古、地稽古、約束稽古、かかり稽古、追い込み稽古等、基本稽古といい、他者の稽古を見るのは、見取り稽古といいます。人の振り見て我が振り直せの格言に通じるものです。どの稽古もきつく厳しいものですが、特に激しいのは、かかり稽古です。元立ちに対し、まだんなく技を繰り出していくもので、40秒の稽古は、水泳100メートル自由形の運動量に匹敵すると言われます。これを10本続けます。しかし、音を上げる子はおりません。 石にかじりついてもやり通す、この心と体がなせる技です。子供たちの面越しの玉の汗を見ると、胸に迫るものがあります。そして、整理体操、黙想、指導者のコメント等があり、約1時間半の稽古は終了します。終わりに、316平方メートルの素晴らしい道場で、思う存分稽古のできる幸せを心より感謝しております。剣道有段でありました、建造時の青木健一元町長の心が、道場の隅々まで生きています。長い道程ではありましたが、先人の言を借りれば、まさにたどりきてまだ山麓であります。図書館祭り2019。開催日、10月19日土曜日、20日日曜日。家族みんなで楽しめる企画満載。ぜひこの機会に図書館にいらしてください。開催内容。19日土曜日。2階会議室。10時半から12時。お話の広場。八代中学生による大型紙芝居読み聞かせ。星の会による朗読。お話の部屋の影へ手袋を買いに。13時から13時30分。仲良し音楽教室による演奏。15時から16時、雅楽と朗読の贈り物。下諏訪中学校雅楽会演奏、山彦の会の朗読。2階声の図書室、10時から12時、体験しよう朗読展示。子ども図書室、10時から12時、子ども俳句教室。ロビーその他、9時半から展示、下諏訪俳句の会、世界の紙幣展、記念日の新聞を印刷しよう、新米データベースを使って無料コピーできます。20日日曜日、2階会議室、11時から11時30分マジックショー、14時から16時図書館のお宝秘宝展、2階声の図書室、10時から12時、体験しよう、朗読、展示。子ども図書室、14時から16時、かわいいメモ帳作り。ロビー、その他、9時半から展示。下諏訪俳句の会、世界の紙幣展、記念日の新聞を印刷しよう。問い合わせ先、下諏訪町図書館、電話、0266-275555。 10月の声。人生50年と言われたのはそう遠い昔のことではない。その分、人生の季節ごとの密度が凝縮されていたように思う。10月といえば山の幸、とりわけキノコは欠かせない。もらい上手の母ゆえか、日当たりのいい実家の縁側には、広げられた新聞紙の上に、キノコ名人たちの持ち込んだ松茸やしめじ等が、足の踏み場もないほどに並べられていた。今夜もまたキノコか。勘弁してよ。ささやかな食卓には必ずキノコがあり、子供心にヘキヘキしたことを記憶している。そうだ、夕食前に腹いっぱいにしておこう。そうすれば夕食パスできるから。子供なりの知恵を働かせた末に、学校から帰ったら味噌や漬物をおかずにして残飯をかっこみ、キノコ夕食に備えた。ところが育ち盛り、いくら食べてもすぐ腹がすく。結局夕食もしっかり食べてしまい、目論みは頓挫した。あれから行く聖書、自慢げに我が家を訪れていた松茸しめじ取り名人たちも、秘密のありかを誰にも伝授することなく、この世から去っていってしまった。今や天然物のキノコなど希少なものになってしまい、ほとんどが人工栽培物としてスーパーに陳列されている。一年に一度くらい松茸をと 何年か前まで産地に買いに行っていたが、家人のそのお金出すんなら特上の牛肉がたくさん買えるのにと毎年言われ続け、ついに諦めてしまった。今後は人工栽培もののキノコ類で我慢するほかなさそうである。植松正弘記す。